皆さんおはようございます。コロナウイルスの問題が引き続き私たちの生活に様々な影響を与えておりますが、皆様の健康と安全が引き続き守られますよう心よりお祈りしております。ところで、キリスト教は愛の宗教だとよく言われます。愛というと皆様どのようなイメージをお持ちでしょうか。もちろん今この説教をお聞きくださっている皆様の多くは教会にある程度慣れ親しんでおられる方々でだろうと思いますので、愛といえば主イエスが示し教えておられる愛をイメージされる方も多いかと思います。しかし、いわゆる教会の外、世間では愛は様々な意味を持つ場合があると思います。例えば、最近はコロナウイルスの関係で自粛されていると思いますけれども、休日などになりますと愛する人への愛を叫ぼうといったイベントが開催されることがあります。そのようなイベントは、そのようなイベントで楽しい企画だと思いますけれども、そうしたイベントのテーマとなっている愛と聖書が指し示している愛とが厳密な意味で同一かといえば、そこには少し違いもあると思います。このように愛と一言で申しましても、いくつかの意味合いがあり、それは新約聖書が書かれた時代でもそうです。そして新約聖書が書かれた言語ギリシア語では、どういう愛について言っているのかをある程度明確にするために言葉を使い分けております。ご存知の方も多いことと思いますが、ギリシア語で愛を示す言葉にはいくつかございます。その主要なものを3つ挙げますと、次のような3つがございます。ギリシア語で愛を示す1つ目はフィリアという言葉です。これは主に友人として愛するという意味で、深い友情などを表します。二つ目はエロースという言葉で、こちらはいわゆる性的に愛するという場合に使われます。そして三つ目ですけれども、三つ目はアガペという言葉で表される愛です。こちらは見返りが期待できなくても注がれる愛、無償の愛を表し、このアガペの愛こそが聖書が教えている愛です。聖書はその全体を通してアガペの愛について教えていると言っても過言ではないです。その愛について語っている聖書ですけれども、その中でも特にヨハネの手紙第1では愛が強調されています。新約聖書の中で愛という言葉が実際に使われている割合を見ますと、ヨハネの手紙ではその割合が新約聖書の中でも特に高くなっております。さらに本日与えられましたヨハネの手紙第1、4章の7節から21節では、とりわけ愛についてヨハネは書き記しております。これは日本語の聖書で数えた場合ですけれども、本日の箇所では29回も愛または愛するという言葉が出てまいります。ということで、本日与えられました箇所より皆様と分かち合わせていただきたいポイントは、愛についてとなるのですけれども、特に次の2つの点を皆様と分かち合わせていただきたいと思っております。すなわち1つ目のポイントとして、私たちは神様に愛されるために存在するという点でございます。そして2つ目の点は、神様が私たちに望んでおられることは、私たちが互いに愛し合い神様の愛を分かち合うことであるという点でございます。それでは 本日一つ目のポイントを共に見てまいりたいと思います。一つ目のポイントは、私たちは神様に愛されるために存在するというポイントです。ところで、愛の基本的な性質について考えてみますと、愛にはその対象が必ずあるはずであると言えると思います。愛にはその対象が必ずあるはずである。愛するとは何かを、もしくは誰かを愛するわけであり、愛する対象が必ずあるはずです。例えば、あの人は愛してるに違いないと誰かが言ったとします。それを聞いた人はおそらく次のように思うのではないでしょうか。誰を？と思うのではないでしょうか。このように愛はその愛が向けられる、注がれる相手が必ずあるはずなのです。本日の箇所でヨハネは神は愛であると書いています。8節や16節にそのようにございます。神は愛である。そうであるならば、愛であられる神様が愛する相手、対象が必ずあるはずです。それは何なのでしょうか？それは私たち一人一人なのです。私たちは神様によって作られ、この世に生を受け、今こうして生きています。なぜ神様は私たちを作られたのでしょうか？それは神様に愛されるためなのです。私たち一人一人は神様の愛の対象としてこの世に生を受け生かされているのです。別の言い方をするならば、私たち一人一人は意味もなく偶然この世に生を受け生きているのではなく、神様に愛されている存在として生まれ生かされているのです。このように愛であられる神様の愛がまず人間に向けて注がれているのであります。本日の箇所でヨハネもそのことを強調しております。7節、愛は神から出ている。9節、神の愛が私たちに示された。10節、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し。11節、神がこれほどまでに私たちを愛してくださった。16節、私たちは私たちに対する神の愛を知り。そして19節、神がまず私たちを愛してくださった。これらの御言葉が示しているように、神様がまず私たちを愛してくださっているのであり、私たちは神様に愛されている存在なのです。10節や19節でも強調されているのですが、私たちが神様によって愛されているのは、私たちが神様を愛しているからではありません。もちろん私たちは神様からの愛への応答として、私たちの側から神様を愛することができます。しかし、私たちが神様を愛する以前から、神様は私たちを愛してくださっているのです。私たちの神様に対する姿勢がどのようなものであれ、神様の愛は私たちに注がれ続けているということです。言い換えれば、神様は私たちの弱さも罪もすべてご存知の上で私たちを愛してくださっているのです。私たちは自分たちの弱さや罪について考えるとき、それを深く考えれば考えるほど、私は神様の愛を受けるにふさわしくないと思ってしまうかもしれません。ペテロもイエス様の深い愛についてまだよく知らなかった頃、 思わず次のように言いました。ルカの福音書5章8節に記録されていますけれども、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、とペテロは言いました。しかし、先ほども申し上げましたように、私たちの神様に対する姿勢がどのようなものであっても、神様の愛は私たちに注がれ続けているのです。ですから私たちは、弱さがあっても罪があっても、神様の愛をただ恵みとして受け取ることができるのです。ところで、私たちがいかに神様から愛されていても、私たちのうちにある罪が清められなければ、私たちは永遠の滅びに至ってしまいます。ですから神様は、私たちが罪から清められ、永遠の滅びから救われるために、御子さえ惜しまずに捧げてくださいました。十字架上で神の御子イエス・キリストが私たちのために死んでくださったという出来事です。そしてこの出来事にこそ、十字架の出来事にこそ、神様の私たちに対する愛が最もはっきりと現れているのです。なぜならば、父なる神様の最愛のお一人子が私たちの救いのために捧げられたからです。本日の箇所でヨハネは次のように書き記しています。9節、神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。このように神様は、私たちの弱さもご存知の上で私たちを愛してくださっているのですけれども、私たちに望んでおられることもあります。ヨハネはそのことも本日の箇所で書き記しております。それが本日2つ目のポイントでございます。すなわち、神様が私たちに望んでおられることは、私たちが互いに愛し合い、神様の愛を分かち合うことというポイントです。先ほど主イエスの愛を受けることを躊躇してしまったとも言えるペテロの様子について引用させていただきました。主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、とペテロは言いました。しかし、そんなペテロにも主の愛は変わることなく注がれ続けました。そしてそれからだいぶ時が経ってからではありますけれども、主イエスはペテロに次のようにもおっしゃいました。ルカの福音書22章32節に記されている言葉ですが、イエス様はペテロに次のようにもおっしゃいました。あなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。なお、イエス様がこの言葉をおっしゃったのは、ペテロが主を裏切るほぼ直前です。ですから、ここでも主イエスはペテロの弱さをすべてご存知の上でおっしゃっているのですけれども、主はペテロが他者を配慮し、他者のために生きることを望んでおられます。それは言い換えれば、他者を愛することであります。同様に、神様に愛され救いをいただいた私たちに対しても、互いに愛し合うことを神様は望んでおられます。ヨハネは本日の箇所でそれについても強調しております。7節、私たちは互いに愛し合いましょう。11節、私たちもまた互いに愛し合うべきです。21節、神を愛する者、すなわち私たちキリスト者、クリスチャンのことですが、神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。繰り返しになりますけれども、私たちが互いに愛し合って初めて、 神様が私たちを愛してくださるのではありません。神様が私たちを愛してくださっているという恵みに、私たちが深く気づいた時に、私たちは動かされ、愛を分かち合うものとされていくのです。ヨハネも、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきです、と書いています。それでは、本日ご一緒に見ましたことをまとめてみたいと思います。愛には必ず対象、相手があります。そして、神様の愛の対象、相手は私たち人間、私たち一人一人なのです。私たちは神に愛されるために存在するのです。そして神に愛されている私たちが神の愛を分かち合い、互いに愛し合うことを神様は望んでおられます。こうして神様から人間への愛が注がれ、そして私たちが互いに神様の愛を分かち合うとき、神様の愛はその目的を達成するとヨハネは言っています。12節をご覧いただきますと、もし私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにおられ、神の愛が私たちのうちに全うされるのです、とヨハネは書いています。ここで言われている全うされるとは、その目的を果たすということです。つまり、神様の愛は私たち人間に注がれ、私たちがその愛をしっかりといただき、私たちが分かち合う、互いに愛し合うとき、神様の愛に込められた神様のご計画が全うされるのであります。私たちは神様に愛されているということを、そしてその愛は神様の一人子が捧げられるほど大きな愛であるということを、本日私たちは改めて思い起こしたいと思います。そしてこの恵みにとどまり、この恵みを互いに分かち合いつつ、共に歩んでまいりたいと思います。ありがとうございました。